本田健の人生相談ディア健。
本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、本田健書店の最新刊、このオープニングで毎月伺っているんですけれども、今回の最新刊はタイトルがポストコロナ時代、変われる人、変われない人ということなんですが、
はい、
これはどうしてこのタイトルをつけて、書かれたんでしょうか。
今ですね、いろんな人たちの相談に乗ってるんですけど、やっぱりね、この変化の時代に変われる人と変われない人の、差が激しくなってきたんですよね。で、ある意味強制リセットされてる人たちも多いし、この時代にやっぱり変化するってことをあらかじめ知っておくのはすごくいいんじゃないかなと思って、この本を書きました。
実際に健さんにそうやって直にこのいろんな相談っていうのが本当に来ると思うんですけれども、やはりこの傾向というのは変われる人と変われない人のこの色分けっていう意味ではすごくはっきり分かるものですか、健さんお話ししてて。
そうですね、結局人生って思考と感情と行動でできてるんですよ。
はい、
で、思考っていうのは自分がこうすべきだとかこうしたらいいよなっていう考え方ですよね。で、感情っていうのはそうしたいっていうので実際に行動するかどうかって、この3つがね、ちぐはぐの人が多いんですよね。で、変われる人っていうのは、変わらなくちゃ、変わりたい、変わろうって言って一瞬で動けるんですけど、ほとんどの人たちは変わるべきだ、いやでも変わりたくない、やっぱりやめようって言って、こう結局これがぐちゃぐちゃになっちゃうんで行動できなくなっちゃうんですよね。で、そのメカニズムを知れば、自分が全く何も動けない人って実はあんまりいないわけで、どういう時に動けるのか、どういう時に動けないのかってことを知っておくとすごくいいんですよね。
それがよりこの時代だからこそ、その違いっていうのがはっきりと出てきてるわけですか。
そうですね、これからその変化の時代が始まるので、もうその時にね、例えばやったーって言ってこうジェットコースターでもイエーイって言える人と、怖いっていう人の違いって感じですかね。だから変化を楽しむっていう感性がすごい大事だと思います。
それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健、
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからの質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。それではラジオネーム、まえちゃんです。質問をお願いいたします。
健さん、まどかさん、こんにちは。
こんにちは、
まえちゃんと申します。
よろ
し
くお願いいた
します。人生きっと良くなるという人生の信頼が大切だっていうのは頭では分かっているんですけども、なかなか信頼しきれていない自分がいます。俺の人生こんなもんじゃない、こんちくしょうというようなイライラといいますか、悲しみも感じます。
なるほど、
はい、人生を信頼するためのコツがもしございましたら何かご教示いただけますと幸いでございます。
はい、若いのでしっかりしてますね。まずその信頼してたらイライラしたりこんちくしょうって感じなくなるんでしょうか。
感じることもあるかもしれません。はい、
ね、そうそう、途中うまくいくと思ったってっていうのってありますよね。例えば飛行機を取ってね、アメリカに行こうとしますよ。そうしたらなんかこう整備不良のため欠航とかね、遅延とかってあったとしてにイライラしますよね。でもイライラするからといって飛行機が飛ぶか飛ばないかって意味では、もう飛ばないんじゃないかって絶望します。もしなんか1時間ぐらい遅れますって出た時に。
はい、少しはい感じます。
でもそれでもういいやって言って成田空港とか羽田とかそういうところから家に帰りますか。もう飛行機は飛ばないんだって
イライラしながらも待ちます。
はい、はい、だから結局選択肢なんですよ。飛行機が帝国に飛ばない、これ事実ですよね。その事実に関して僕だったらラッキーって言ってそのラウンジ かカフェで原稿書いてて、意外とね、あと30分か時間があるかどうか分かんないときって集中できるんですよ。だからそういった意味でちょっと得した気持ちになる、うん、でそういう人もいれば、なんだよもうちゃんとしとけよ整備とかって言ってイライラして1時間2時間そうやってダラダラダラダラなんかこう何もしないままただイライラを1時間2時間体験する人もいるんですよね。 僕はその1時間の間、至福の瞬間なんですよ。あ、またいい本が書けるって。で、多分ネットフリックスで見る人もいるし、で、まあほとんどいないと思いますけど、もうだから飛行機なんか信頼しないって言って絶望して帰ってしまう人もいるかもしれませんよね。今あの立体話法的に比喩を使ってるんですけど、で、人生ってそんなもんなんですよ。で、飛行機なら多分飛ぶだろうなと思って、ほとんどの人たちが多分空港からは帰らないと思うんです。でもこれがライフワークだったら、なんか本を書いてみたりお店をやろうとしてうまくいかなかったらすぐ諦めるんですよ。で、飛行機だったらあの1時間遅れても必ず飛ぶなっていうふうに信頼できるけど、でも人生でやることに関してはもう最初からビビってんですよ。だから無理だよねってすぐイライラするんですよね。でもね、まえちゃんがこのあのディアケンに応募してくださったのは、人生を信頼したいっていうふうに思っていて、なんか新しい知恵を本田健からもらったらもっと信頼できるんじゃないかなと思って来てくれたわけでしょ。
はい。
じゃあそのまえちゃんは人生を信頼するっていうことを信頼してるんでしょうか、それとも絶望して諦めてる人なんでしょうか。
はい、諦めかけていました、
はい、いるけどまだ諦めてないんですよ、はい、っていうことは自分はね、ちゃんと信じてるんです、自分の未来を。どっかで自分は信じられるっていうふうにことを深いところでは信頼してるんですよ。だからこうやって僕たちでやってるわけでしょ。で、このまえちゃんのこの活動っていうかこの行動が実は信頼してることになるんですよ。口では信頼できないとかイライラするとかって言いながら、やっぱり信頼する道を知りたいと思ってるからこうやって来てるんです。
はい。
ということをね、まえちゃんがこれからどんなことを人生だったとしても、やっぱりそこに信頼があるってことなんですよ。ということはね、うまくいくかどうかっていうのを信頼するしないっていうのに紐付けちゃダメなんです。うまくいかなくてもうまくいっても最終的には結果を出す。最終的にはやる、最終的にはそれをやり抜くっていう風なことさえ決めてればいいんです。今のまえちゃんの立場でいくと、信頼すること諦めかけてたけど、でもやっぱり信頼したいっていう風に思い続けるから今ここにあるってことなんです。だからね、今のまえちゃん全然信頼してないわけじゃないんです。それを今日言いたかったんです。どうですか。
はいはい、そうですね、心の奥では実は自分、はい、もっとできるんじゃないかというような信頼が、はい、
あります。あるんですよ、はい、ただ今まえちゃんの中で起きてるのは思ったペースで進んでないってそれだけなんです。
はい。
そして思った形になってないってそれだけなんですよ、
はい。
でね、人生ではもう少し長く生きてくると、いろいろやることが思った形にならない、違う、なんかオーダーしたのと違ったってことがよくあるんですよ。レストランとかでもあるでしょ、なんかオーダーしたのに違うのが来ちゃったりとかして、うん、でまあ、せっかく作ってもらったから、まあ、いいですいいですって言ってちょっと不満げに食べてみたら、あ、うまいって。普段注文しないけど結構うまかったこと、体験ってないですか。
はい、そのような体験ございます、
はいはい、なので、はい、自分の信頼の形がひょっとしたら違った可能性があるってことも今日は理解してください。思った通り 100% 来るのは信頼じゃなくて期待なんですよ、はい、その期待が裏切られたからイライラしてるだけなんです。それが分かるともっと時間を味方につけてじっくり待つってことができると思います。僕もね、はい、世界的に本を展開するっていうのは本当は15年前にニューヨークに行った時にやろうとしてたんですよ。でもうまくいかなくなって、でもきっとタイミングがあるんだろうと思って15年後に世界デビューしたんですよね、うん、じゃあその間絶望してたかっていうと全然そんなことないんです。いいタイミングがあるだろうと思って、でそれをずっと待ってました。なのでそういうふうな形で期待したらね、イライラし続けるんですよ、この15年間ずっと。でも期待を一体手放して、でそして待ってたら自然に起きるってことですよね。どうですか。
はい、信頼というよりか期待をずっとしておりました、はい、
そうなんです。
はい、
まどかさんどうですか。
いや、でもね、本当に分かります。私もこの仕事を始めて、割と周りから、あ、大きな番組だねっていうようなものを任された後でも、いや私の人生こんなはずじゃないのになって思う時期ってすごくあったのでものすごく分かります。共感しながら聞いてました今。でも、ね、どうしてもやっぱり期待もしちゃうし、自分の人生だから、はい、でそのうまく形になってないっていうのにも自分自身にも もどかしさ感じたりイライラしちゃったりってすることあると思うんですけれど、じゃあ健さんはそのご自身の時にはそういう感情が出ても本当に時が経てば大丈夫っていう信頼を常に目の前に置いてこられたっていう感じですか。
だから期待を手放すいい練習してますよね。
あ、
うん、だから想像したのと違ったって、そうなんかオーダーしたのと違う料理がしたけど、それを楽しむっていうのも信頼のうちですよね、
うん、
だからこうなれっていうのは期待なんですよ、うん、それは信頼じゃないんです、
うん、
なので自分の中で期待と信頼をちゃんと見分けるそういう知恵は年とともに学んだ感じはしますよね。若いとねやっぱりね ついつい期待しちゃうんですよ。
そうですよね、そうなんですよ。で現実が伴ってないからなおさらそこに何なんだっていうふうに思っちゃいますよね。
そうそうそう、だからねあのそれもねでも悪いわけじゃないんですよ。期待してがっかりするのも人生の喜びの一つですからね、
うん、いかがですか舞ちゃん今のお話を伺ってみて。
はい、この今がっかりしていることもあの人生の一つなんだとあの喜びを感じれるように、はい、
そうそう、うまくいかない時の方が あとね嬉しいんですよ。例えばいろんな彼女に告白してダメで結局本当に素晴らしい人に出会ったらあの時断られといてよかったと思うはずですよ。
確かにそうです
ね、そんな感じかな。
ありがとうございます、
はい、ありがとう、質問どうもありがとうございました。
ありがとうございます、
素晴らしい質問でした。
それでは質問者の方、ラジオネームエマさんです。質問をお願いいたします。
はい、エマと申します。
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私は今年の2月1日に初めての本を出版いたしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。さらに2冊目3冊目と著者としての活動を広げていきたいです。そのためにたくさん本を読むとか著者として自分自身のマインドをもっと上げていくとかいろいろ方法があると思うんですけれども、今私がやった方がいいよということをぜひ健さんアドバイスしていただけたらと思います、はい、よろしくお願いいたします、
はいはい、あのまずエマさん出版おめでとうございます。
ありがとうございます、
これであの作家として晴れて僕と同僚になったわけですけどあのすごい感情的にこうめちゃくちゃローラーコースターでアップアンダウンがありましたよね。
はい、
そのまず、ね、本が書けるかどうかっていうことから始まって、
はい、
あとはその編集会議に通るかとかね、あのそして編集者のやり取りでなんかもっと助けてくれると思ったら助けてくれなかったとかなんかこんなことまでやってくれるのって言って両方あったと思うんですよね、
はい、
で意外とでもあっさりっていう形であの最後出版が決まあの出ちゃって、
はい、
こんなんでよかったのかなっていう気持ちも多分あるんじゃないかと思うんですよ。
はい、
でなんか売れてるような売れてないような分かんない気持ちにもあるし、だからこう、はい、まず感情のマネジメントがすごく大事なんですよね、でそれが結構あの、まあ、最初に必要なこと で、
はい、
であのここから2冊目3冊目を書いていくためにやっぱりある程度の戦略が必要なんですよね、はい、ちなみに1冊目のタイトルもしこれたくさんの方ご覧になっているのであのよかったら言ってもらえませんか。
ありがとうございます。毎日3分その日の後悔リセット術です。
あ、知ってま、読んでます読んでます、
はい、はいはいはい、読んでくださいました、
はいはい、そうですそうです、あの、はい、Kindle でダウンロードして読みましたよ。
はい、ありがとうございます、はい、
あ、そうか、あの方なんですね、
まあ、そうです、
分かんなかった、はい、はい、あ、すごく面白かったですよ。
ありがとうございます。
なので例えばだから人生をどうやって生きるのかっていうのがテーマじゃないですか。
はい、
でやっぱり一冊目が売れないと次が続かないのでなんとかこの一冊目を売るっていうのがまず先なんですよね。
はい、
でそれ同時にその、あの2冊目そのあんまり違う本だったら今度例えばダイエットの本だったらまたあの全然違うジャンルになってしまうので、
はい、
やはり自分の最初の1冊の隣ぐらいに置かれて1冊目の人も読んでみたい、でそして2冊目から入ってくる人は1冊目読んでみたいっていう本にしとくと倍売れるんですよね、はい、なのでそのあたりのことをぜひ考えていただければいいなと思います。
はい、
それがスタートですね。
はい、
はい、
ありました。はい、
はい、
ケンさんのそういうのはあのもちろんこのすぐ 1,2 分で答えるのは難しいと思うんですけれど、
はい、
その連携させるというか次の作品にとかまた戻ってっていうのは、うん、どういうところを一つ何かこう意識しておくとするとどういうところを意識した方がいいんですか。
まあ、だから本ってねその2冊目から入ってくる人と1冊目から入ってくる人といるんですよ、うん、なのでその1冊目から入ってくる人と2冊目から帰ってくる人が2から1に行く人1から2に行く人っていう両方のループを作れたら 売上が 1.5 倍ぐらいになるんですよね、そういうふうに考えられたらどうでしょうか。
はい、
うん、
そうすると次に書くやっぱり内容が1冊目人生のことを書いているので、やはり人生に関連したことでも同じではダメだと思うので、
はい、ちょっとひねらないとダメなんですよ。
そうですよね。それが、はい、まあ、私としてはちょっとやっぱり考えてしまうところと、あともう一つやはり書いていて毎回思う、まあ、毎回っていうかそんなに書いてるわけではないんですけれども、今の自分を十分出し切れてるんだろうかって、今健さんも執筆されていらっしゃるということなんですけれども、この一冊に全てをかけて本当に出し切った、書き切れたって言える状態なんだろうかってクエスチョンマークが残るんですよね。
うん、それ出し切っちゃダメなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうだって本って200ページしかないから、今やろうとされている方はカルピスの原液みたいなものを出そうと思ってるんですよね。
はい、そうでおっしゃる通りです。
でもね、本ってその、まあ、カジュアルに読むもんだから、
はい、
そのあたり気をつけないと濃すぎる可能性がありますよね。
ああ、そうなんですね、
はい、だからあんまりその気合を入れて1冊に入れずに10冊ぐらいでちょっとちょっとずつ薄めて、ただあんまり薄めすると、はい、水みたいなものになっちゃうんでそのね、こういうさ加減をぜひ気をつけてください。
あ、はい、その加減が難しいなと思います。
そうなんですよね、はいはい、なかなかベストでこうやれっていうのは言いにくいんですけど、まあ、それだけ気をつけていただけたら絶対2作目3作目いくと思いますので、はい、続けてください。
はい、わかりました。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではラジオネームてるてるさんです。質問をお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。お願いします。
質問が、理想のパートナーと出会って結ばれるためにはどうしたらいいのかっていうところでして、
うん、
もともとちょっと女性不信で、なんか女性って自分のことを裏切るもんだって考えがすごいあって、なかなか、4年間ぐらい彼女がいなかったんですけど、自分の中でトラウマがなくなって婚活を始めたんですよね、
うん、はいはい、
で理想の女性と思い浮かべと出会ったんですけど、ちょっとすごい僕パッと見ポジティブに見えるんですけど、結構ネガティブな面があって、それがすごい出ちゃってちょっと振られちゃったんですよね。でまた、今後、婚活しようと思って、で自分の心を解くべく方と出会いたいと思ってるんですけど、またなんか自分が心を解くべく方と出会って、今度は結ばれるためにはどうしたらいいのかっていうのが、
まずね、てるてるさんがそのどういう形で関係が終わるのかってことを僕は想像するんですけど、多分ね、そのなんかこうどっかですごくてるてるさんが自分の感情を分かってほしいってなったりとか、ネガティブになった時にまあ面倒くさと思って終わったんじゃないかなと思うんですよ。
ああ、はい、うんうん、
そうだから、その感情ってね、そのこうタイミングを見て出さないと多くの人たちが引いてしまうんですよね。
ああ、はい、うんうん、
そうで、てるてるさんはその理想のパートナーだったら、そういう感情を出してもちゃんと受け止めてくれて、でそしてなんかこうお互いにそういうの響きができたらっていうふうに思ってるかもしれないんですよ。
ああ、はい、
うん、そう。でもね、今度逆のことを考えてみてくださいよ。ある程度しばらく付き合って、彼女がなんかデート3回目ぐらいで、ああもうてるてるさんと結婚すれば私はもう一生なんか夢が叶うんですとか言われたりとか、いやもう実は父親のことで悩んでて、母親のことが悩んでて、ずっと悩みばっかり聞かされたら、ああこの人と一生いるのは辛いなと思いませんか。
そうですね、どうなんですかね。
な
んか
自分よりもネガティブな人ってことなの。
ああ、ネガティブな人、そうですね。まあ、比較的聞いてあげたいなとか、悩みとか思うタイプなんですが、まあ、確かにずっとされたらちょっと泣いてしまうと、確かに思います
。そうそうそう、だからそれがね、自分よりもポジティブな人かネガティブな人だってことなんですけど、今パートナーで付き合った人はポジティブだと思うんです、自分より。
はい、うんうん、
ね、だから相手は明るくて、その明るさに惹かれたわけでしょ。
ああ、はい、うんうん、
そう。でもそうなんですけど、相手はだんだんネガティブなてるてるさんが面倒くさくなってるんですよ。
ああ、はい、うんうん、
そう。で、ああもうこのめめし男やだとかっていうふうになって、てるてるさんはああこういうことを理解している女性はいないのかなっていうふうに思ってるんですよ。
あ、はい、
うんうん、そう。でもね、考えてみれば自分よりもポジティブかネガティブの人しか世の中にいない、ぴったりって人なかなかいないんですよ。
あ、はい、
そう、うんうん、そうするとね、てるてるさんよりね、もっとネガティブな人だと、もう私死にたいとかね、もう死んじゃうかもしれないごめんなさいありがとうとかってメールが来たら、うわ重いなって思うじゃないですか。
まあそうですね、はい、
そうだから自分よりも重い女性と付き合ったらわあちょっとごめんと思うし、自分よりもポジティブな人と付き合ったら、うん、あなんで自分のこと分かってくれないのかなって思うはずなんですよ。だからそういった意味でまず理想の定義を変えないとダメなんですよね。
あはい、う
んうん、今のてるてるさんの理想は自分のネガティブなことも全部受け止めてくれてマリア様のように癒してくれて、でそして愛見える人だと思ってるんですよ。
あ そうですそうだと思います、はい、
そうで今度はじゃあ女性側から見たら私のね汚いとこもダメなとこもその醜いところも全部受け入れてくれて、そしてあの私を持ち上げてくれる人と思ってるけど、そんなの嫌じゃないですか。
あ個人的にはなんかネガティブなところ相手の全てなんか受け入れたいし聞いてあげたいなと思うんですけど、
はい、
あ僕は個人はでもなんか持ち上げるのはすごい苦手です。
でしょ、そうそう、だからでも自分よりネガティブな人っていうのはそれをてるてるさんに期待するんですよ。そうするとどっかでも無理って気持ちになるでしょ。
うん、
そうだから変な話、自分よりもポジティブかネガティブな人しか世界にはいないってことなんですよ。なのでそういうことを考えると、そのうまくいく時もあるしうまくいかない時もあるから、全部受け入れてくれるとか全部聞いてくれるとかっていう風な関係はないってことだ。理想の女性なんてこの世界にいないんですよ。
ああはい、うん、
そうでそこからスタートしないと全部なんか自分をがっかりさせる女性になってしまう。これ男性バージョンでも一緒だと思いますけどね。なので自分がねなんかネガティブなこと言いすぎて相手が引いたら、あ自分ちょっとネガティブすぎたのかなってこと反省してもらいたいんです。
あ、はい、
うん、反省するってのはダメっていうことじゃなくて、そのバランスの中で初めて関係っていうのが生まれていくんですよ。なのでそれはねユダヤ人大富豪の教えの3に書いてあるからじっくりちゃんと読んでみてください、はい、そこで自分がネガティブすぎるっていうところがあの課題なんですよ。それはもうちょっとポジティブの方に行かないとその人間関係を築くのが難しいと思います。どちらかというと普通の人よりネガティブなところで付き合いたいタイプなんです。そうだからそのイエーイとかっていうのをあのなんか薄っぺらくて嫌でしょ。
まあ、それはそれで好きですけど、確かにあのなんかそうです、深い関係があるのかなとかちょっと思って。
そうそうそう、だからやっぱ深くねじっとっと付き合いたいタイプなんですよ。
あはい、
うん、その割にキノコがあのなんかこの辺に生えてる女性は嫌なんですよ。
はい、
そうだからその辺のねなんか矛盾を自分の中で解決しないと理想の人はいないってことですよね。
あはい、
うんうん、はい、だからその探し方だと見つからないってことなんです。
あそもそも、はい、
うん、そうやって考えてみてください。
なるほど、分かりました。
はい、多分想像したあの答えと違ったと思いますけど、これ後であの 見返したら、あそういうことだったのかっていうのは分かると思います。
ああ、はい、うんうん、うん、
はい。でもいずれちゃんと出会えると思いますよ。
はい、ちょっといろいろ反省して頑張っていきたいと思います。
はい、でもね、素晴らしい方だから、きっとそうやってあのハートが優しい男性がいいっていう人もいると思うので、あのそれは安心してください。きっと見つかります。
うんうんうんうん。ちょっとまずユダヤ人大富豪のさんをまた読み直して
ください。はい、ありがとう。
テルテルさん、はい、どうもありがとうございました。
また紹介してくださいね、会う時にはね。
はい、はい、その時はぜひ。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それではラジオネームさとみさんです。質問をよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私の質問というか、あの私自身やっぱり人を好きになってもっともっと人に好かれる人になりたいなという気持ちはすごくあるんですけれども、で今生きてるのもやっぱりいろんな方々のおかげでこれまで生きてきてるし、 ありがたいなってずっと日頃から思っているんですね。でもなんか時々やっぱりあなんかもう一人の自分の殻の中にこもって一人でいたいなって思う気持ちになることが時々にあるんですけれども、まあ、こうやって人とおしゃべりしたりっていうそういうことがとてもやっぱり自分の中で苦手っていう気持ちもあるのかもしれないんですね。 だからまあ一人にこもってる方が楽だななんて思うことが時々あるんですけれども、そういった気持ちになった時にどうやったらこう自分自身の気持ちがこうポジティブっていうか、あのそんな気持ちじゃいけないよみたいな感じで、あの自分自身がこう人と明るく接することができるようになるにはどういった気持ちの切り替えが必要なのかなということで、ちょっとお話をお聞きしたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。はい、あのまずね、それがあの里見さんいけないことだっていうふうに思われてるんですけど、僕はそのなんて言うんでしょう、こうすごく活動的に人と会う時と一人でゆっくりする時を、うん、あのこう変えてるんですよね。
はい、
そうやってね、例えばあのルンバがね、お掃除ロボットがね、
はい、
自分の充電のステーションのところからこうやって掃除していって、でしばらくして自分のところのお掃除のその元々の充電器のところに帰ってくるみたいなもんで、
はい、
その、 あの活動期の時と休む時と充電する時と両方あっていいと思うんですよ。
はい、
だから人とわーっと喋って、でしばらくしたらシーンとした一人の時に、例えばそれは1時間かもしれないし3日かもしれないですけど、
はいはい、
シーンとその落ち着くっていう時間も必要なんですよね。
はい、
うん、だからずっとパーティーばっかりしてあの楽しい人もいれば、僕はどっちかというと、はい、そういう時間も楽しいんだけど、一人で原稿書いたり読んだり本読んだりして一人の時って結構好きなんですよ。
はい、
だからそういった意味で自分が本当に一人で生きる、まあ、生きるというか一人の時間っていうものを大切にできる人って、これはねなかなかできない人も多いんですよ、寂しすぎて。
うん、
だから自分が一人を楽しむっていうそういう感性を持ってる私は素晴らしいっていうふうに思えると、なんかこう、はい、休んでたり一人の時はダメだっていうふうに思わなくなるんじゃないでしょうか。
あ、はい、そうですね。なんかこうたくさんの方々と日頃こうやっぱりお話ししたり、特にやっぱりお電話なんかでお話しするっていうのはとってもなんか自分自身深呼吸しながらお話をしなければならないっていう、なんか人に対するこうなんだろう、トラウマなのか分かんないんですけど、なかなかこう自分で言葉が出てこなかったりっていうことで、そうするとだんだんだんだんこう自分自身がこうキューって一人になりたいって思っちゃうんですけど、まあでも
ごく自然、
ごく自然分かりました。あのそんな自分を、まあ自分自身を認めるっていうことでしょうかね。
だからね、僕はバージョンだと思ってるんですよね。今は楽しいバージョン、は
い、楽しいバージョン、
今は一人で充電タイム、
はい、
っていう風な、そのなんかか、例えばだからランプがオレンジ色なのかグリーンなのか、こう充電中が赤なのかってことですよね。
うん、はい、
だから一人でじっとじとっとキノコが入るような感じでじとっとする時間も必要なんですよ。それはどうも里見さんは罰だと思ってるんですよね、良くないって。
うん、
こんなネガティブじゃダメだって。でも普通人はポジティブばっかりだと疲れちゃいますよね。
はい、
だからそうやってちょっと休んで、ね、あんまり人とも話したくないな、はい、今日は静かにしようっていうあのモードの日も大事じゃないでしょうか。
はい、
はい、ちなみに今日は僕朝から晩までずっと喋ってるんですけど、明日は何も入ってないんですよね。
ああ、
そうなんですね。明日は静かに僕は一人で、まあ、家族はいますけどゆっくりするという時間なんですよ。はい、どっちも僕は愛おしいというか、
はい、
どっちも素晴らしいと思ってるんですよね。
うんうんうん、
だからネガティブで一人でいてダメだって思わなくて、はい、シーンと静かでその人も私は好きだっていうふうになってくださると、うん、どちらも一緒に自分が楽になるんじゃないでしょうか。
はい、分かりました。
どうでしょうか、はい、マダムさん
ついついね、一人でいるときに元気で盛り上がっているような人たちがいたとすると、あ、自分ってなんかちょっとそれこそ取り残されてるなとか、はい、あ、自分も本当はああしないとダメなんじゃないかなって思うような、その今おっしゃるようなことってすごくよくわかるんですけれど、でも本当ケイさんのお話聞いてると、人生ってそのやっぱり緩急も必要なんだなっていうのが改めてわかりますよね。ずっと同じリズムでポジティブもネガティブもそうじゃなくて織り交ぜながらの日々の生活なんだなっていうのが改めて今聞いてて思いましたね。
そうですね、なんかやっぱり自分の中でこうバランスを取りながら生きてるんだっていうのを、まあ、もう少し自分の中でなんか意識したらいいのかななんてちょっと今思いながらお話聞かせていただきました。
そうですね、
はい、
里見さんはその多分一人でいらっしゃる時により深い方になってるんだと思います。
はい、あ、はい、
だ から一人の時は熟成中とか書いてたらいいんじゃない
ですか。そうですね。熟成中で、はい、表現していきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、なんか勝手に人生が良くなるやめることリスト、本田浩一さんが書いた本です。
本田浩一さんというと健さんのクラブハウスでもご一緒されたりしてますもんね。
そうですね、彼とはもう20年ぐらいも付き合いがあるんですけど、この本ねすごくいいのは、何をやめたら人生が良くなるのかっていうのは分からないんですよね。けれども、うん、そのじゃあこうやめることリストって聞いてドキッとして、ああ本当はこれやめなくちゃないっていうことがいっぱいあると思うんですよね、うん、でもそれをそのやめるって勇気がなかなかないのが普通じゃないですか。だからそれをこう後ろからそっと優しくこうどうぞみたいな形で後押してくれるような優しい本ですね。
いいですね、このタイトルで勝手に人生が良くなるじゃなくて、なんかってつくのがまた軽いタッチでいいですよね。
そうそうそう、だからやっぱりちょっとこれやめてみようかなみたいなリストをぜひ考えてほしいですね。
はい、続いての一冊を教えてください。
はい、一番優しいオンラインサロンの教科書、市村義成さんが書いた本です。
この市村さんとは健さんは以前からお知り合いなんですか？
そうですね、もうだいぶ長くなると思うんですけど、その彼とはオンラインサロンを一緒にやってまして、で今あの本田健のオンラインサロンっていうのは全国で2番目の規模になったんですね。
はい、
で彼はそのうちのサロンだけじゃなくていくつかサロンやってて、何万人っていうそのサロンを立ち上げた経験から、そのサロンってこうだよみたいな感じのことを書かれていて、オンラインサロンに興味がある人とかそういうの立ち上げたいっていう方は、すごく軽いあの本なので、さっと読めると思います。
やっぱりこのコロナの関係でオンライン化されて、そういう意味ではオンラインサロンっていうものも分母としてはかなり数は多くなったんじゃないですかね。
そうですね、ただ問題も結構出てるみたいで、そのこうすごくお金を巻き上げようとしてしまったりとか、なんかそれでその騙されてしまったりする人も多いみたいで、その辺例えばうちのサロンってそういうのすごく気をつけてるんですけど、変な人が入ってきたらうまく排除するような仕組み、
会員同士の中のトラブル
ってことですか？そうそうそうだし、中にはそのサロンの主催者が悪いやつがいたりとかして、そうなるとね、なかなか入ってしまうと難しかったりとかするんですけど、
そうですよね、
はい、いろんなトラブルもあるみたいなので、そういったことも含めてぜひ知っていただきたいなと思いますね。
はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@iofficeoffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
愛というのは、その人の過ちや自分との意見の対立を許してあげられること。フローレンス・ナイチンゲール。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。名言、健さんご紹介してくださった中で、愛とは許すことっていう部分があったんですけれども、
はい、
なかなか許すって、もう名言で聞いたらば本当にその通りだなって理解できるんですけれどね。
本当そうですよね。
そうそう。でもそれをじゃあ実際に自分の日頃の日常生活の中できちんと実行できるかっていうと、なかなかハードルがまたこれ上がってくると思うんですけれど、この許しってなんでまた大切なのか、それからなんで私たちどうも難しいですね、許すっていうこと自体が、それをどういうふうに日常の中で取り入れていけるのかっていうのも健さんに伺いたいんですけれど。
もうこれ 2,3 分で話せないトピックですね。
もう100も承知で伺ってるんですけど。
いや、だからやっぱりあれでしょうね、その相手を許さなかったら自分も辛くなっちゃうってことですよね。そのジャンポルスキー博士が確か言った言葉だと思うんですけど、人を閉じ込めるためにはその自分も24時間でその仕事をしなくちゃいけないっていう言葉があったんですよね。 だから人を許せないっていうのはある意味その24時間その人が牢屋に閉じこもってるかどうか見張らなくちゃいけないっていう、その監視の仕事を引き受けるのと同じだってことが書いてあったと思うんですよ。
うん、
だからそれをやりたくなければもうその人を無罪解放してあげられるかどうかっていうことになりますよね。うん、まあ、そこは言っても、あの人こんなひどいことしたっていうふうに気持ちが残ってるとなかなか人を許せないもので、まあ、そういう意味では、うん、それをね、どこまでその自分がそのやりたいかっていうのはその人のやっぱり技量とか器とか、あるいはその人がその過去を向きたいのか、その未来を向きたいのかとか、そういったことによって決まってきますからね。簡単には言えませんけど、でもそれが許せるようになったらすごくいいですよね。
本当にいいですよね。やっぱり自分が理不尽だなって感じたことってずっと脳のどこかにこびりついてるじゃないですか。
そうですね。
そうするとね、それってジーザスでもないしマリア様でもないからそんな簡単に許せないよって思いがちですけれど、でもそれが例えば一つ何かの段階で許せたらすごく自分もその分検査をおっしゃるように解放できるっていうことにつながるっていうことですもんね。
そうですね。なのでその許しっていうのは一緒のテーマなので、もう簡単に許そうとかっていうふうに頭で考えないで、うん、やっぱ心のレベルで本当に許せるようになると本当はいいですよね。
そうですね、はい。さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談動画などさまざまなコンテンツを配信しています。現在はオンラインサロンのメンバーを対象に毎月抽選でこのディア健の質問者も募集しています。そして4月からはヒマラヤアプリで収録後の健さんと私のトークディア健こぼれ話以外に毎朝健さんの一瞬で人生が変わる名言を、そしてボイシーでは毎朝本田健の1分間コーチングを配信しています。そして月に1冊健さんの書き下ろしの新刊が届く本田健書店や健さんの最新情報に関しては健さんの公式ホームページ LINE アットなどで配信していますのでぜひご確認ください。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に本田健セミナーに関するお知らせです。5月22日土曜日、本田健オンラインセミナー、オンラインでも全ての人を味方にする法を開催します。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。
本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。